ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ、
はい、
今回エピソード185ということで185回目でございま す,、はい、ます
連休も終わりましたか。
終わりましたね
私、ダイエットを始めた話を何エピソードか前にしたと思うんですけども、うん、
はいはい、
順調に進んでおりまして、
今どれぐらいなん、
どれぐらい
あ、ごめん、期間の話。
あ、期間はね、うんうん、3月末から始めましたので、まあ、約1ヶ月半ぐらいかな、
うんうんうん、
で、3キロぐらい減りました。
これだいぶペースとしては早いっすよ。
早いと思う
早い早い、あの、まあ、最初ちょっと水分が抜けるから減りやすいっていうのはあるんだけど、だいたい体重の 1-2% を1ヶ月で落とすっていうのが、まあ、肥満外来で指導する内容にある。でも、まあ、ゆかさん肥満じゃないからあれなんですけど
ギリ肥満ぐらいだったからね。
だからペースとしてはちょっとあの早めぐらいです、ね、
そう、ちょっと早いと思う、
うんうん、
まあ結局さ、やっぱ前も風花さん の, あの健康の会かなんかで話したかもしれないんだけど、うんうん、インアウトじゃないですか、やっぱりエネルギーの、
うん、エネルギーのインアウトですね、
なので、まあ、インを減らしてアウトを増やすっていうことをまあ意識してやりましてですね、うんうんうん、何をやったかというと、まあ、食べたものを記録する、
うん、おお、素晴らしい。これは何で記録してるの。
ね、アスケンっていうアプリを私使っております。あれ入れるとさ、まあ、栄養素とかもちゃんと計算してくれるじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね、
あれをつけてるのと、あと食事制限と運動ですね。でも、まあ、やっぱそもそもね、やっぱね、陰が多かったですよ。
なるほど、よく食べていた。
振り返ると、うん、そうそうそう欲望のままに食べていた美味しいものを、なので、まあ、単純に減らして、あとね、間食もやっぱ多かったり、うん、なんかさ、うん、夕飯とかお菓子で済ますみたいな時があったから、
そうなんだ、
うん、そうそうそう、もうなんか作る気にもならない、帰ってきて疲れてて作る気にならないから、うん、もうなんか家にあるお菓子食べても終わりみたいなさ時があったから、うん、そうそう、それもやめて、まあ、間食も減らすようにしています、
うんうんうんうん、
で結構ね、あの食事制限してるんですけど、
うんうん、
まあ、あのカロリーは減らすんだけど、タンパク質とか他の栄養素とかは、うん、まあ、サプリとかで補うようにして、うんうん、栄養不足にはならないようにしています
。そうだね、
はい、
うん、栄養不足になっちゃうとやっぱ筋肉が減っちゃうんで、
ね、
そう、まあ、ある程度はね、体重落ちる過程で筋肉も減るんだけど、
うんうん、
それを最小限にしたいの ね、
そうね、
筋肉はなるべく残して脂肪を燃やしたい。
そうそうそうそう、
ね、やっぱタンパク質とかしっかり、まあ、栄養不足にならないように取らないと、
うん、
体を維持していけなくなっちゃうんでね、うんうん、それは大事なことですね。そうそうそう、
はい、うん、なんで、まあ、脂肪分はなるべく取らないように、
そうですね、
したりとか、うんうん、あとやっぱ4月の頭に結構ほら歓迎会とかでさ、飲み会が ね、 ね、うん、多かったなと、まあ、誕生日だったからさ、いっぱいみんなケーキとかくれたりとかして、
うん、あ、そう、私もクッキー送っちゃったんだよね、ごめん
ありがとうなんだけど、もともとそんなお酒飲まないから、
う
ん、
そうですね、
アルコールの量はそうそう少ないのと、うん、あと、うん、居酒屋行くとやっぱ海鮮とか肉とかがメインになってくるから、
結構いいんですよ、そう、居酒屋メニュー、
ね、そう、うん、意外とね、カロリー自体はそんな増えてないなっていう。
そうよね、お刺身とかね、
う
ん、あの蒸し鶏サラダとかね、
そうそうそう、
ああいうのめっちゃ筋肉メニューですよね、実はね
そうなのよ、うん、でその分、まあ、昼はあんま、まあ、食べないっていうか、プロテインだけにするとかさ、プロテインとヨーグルトとかさ、 なんかそんな感じで減らしといたりとかして、うんうんうん、で意外となんか大丈夫だった、減らしても。
なるほど、
うんうん、で減らすとなんか胃が小さくなるのか、胃が小さくなるのか、ちょっと医学的にどうなのって感じだけどその、うん、たくさん食べなくても満腹感を得られるようにだんだんなってきたから、
なるほど、空腹になれるっていうことだ
ろ
うね。
そうだね、そうだね、うん、そう、うん、で、まあ、働くだけの糖質はちゃんと取っておいてっていう感じ、
うんね、うんうん、素晴らしいです、
はい、あと運動は 地下鉄の一駅分歩いたりとかしてます。
いいじゃない、ちょうどいい距離だね、
うんうんうん、あと地下鉄ね、東京の地下鉄深いんですけど、なるべく階段を使うようにして、うん、降りてますね、うんうんうんうん、あとは、風花さんおすすめの竹まりさんのエクササイズ動画、
ね、竹まりなちゃんね、
うんうん、とか、うん、あとね、いいね、中山きんに君さんのね動画もいいですよ、うん、なんか
中山きんに君の動画はなんかそういうメニューがあるんですか？
メニューのやつもあるし、なんかこう、うんうん、食べてるものの話のやつとかもあるし、普通になんか勉強になる動画も結構あって、うんう
ん、
面白い。
私なんか大会の後になんかパンケーキを爆食してる動画を見たなんか中山きんに君が美味しいですねとか言ってくれると見てたんです
面白いよね、
うん、面白かった。
そうなの、うん、なんかね、きんに君さんはちゃんと勉強されてさ、うん、大学かどっかで勉強されているので、うんうんうん、すごい栄養学的にも分かりやすいし、うんうん、なんかね、これをしなくちゃいけないみたいな言い方をしないんですよ、うんうん、なんかこれ美味しいですよねとか言いながら、うんうん、こう筋トレのメニューとかもやってくれるからすごいよくって、うんうん、そのお二方を見て、うんうん、でこれをやるってちょっと決めてなくて、その時気になったのを適宜やるみたいな、
うんうんうん、あ、筋トレ動画みたいな、
そうそうそう、気が向いたやつをやるみたいな感じにやっております、うんうんうん、疲れた時とか全然やんない時もあります、
うんうん、
ので、うんうん、私の場合はこう毎日これをやるって決めちゃうと、それができなかった時にズーンってなるから、だから、うんうんうん、できたことを褒めるベースにしてる。
なるほどねいやでも結構今日の話にもつながってくる内容じゃない、
ね、そうかも、
この導入トークが。
そうだね、うんうんうんうん、っていう感じでやっておりますが、はい、まあね、ちょっとそろそろ停滞期に入るかと思うのですが、うんうんうん、ちょっと続けていって、うん、あと目標まで5キロぐらい頑張って進みたいですが、
いや、いいじゃん。でもその過程でさ、うん、こう自分に合う生活習慣っていうのを手に入れられたら、うんうん、もうリバウンドすることなくずっと
確かに、ね、
その体型でいけるわけで、それが一番大事だと思うな、うんうん、ダイエットって。 その結果よりも、うんうんうん、その過程を身につけることで健康になっていくっていう面もあるから。
おー、ありがとうございます。
はい、そんなゆかさんのダイエット報告、
はい、一緒に頑張りましょう。
中間報告かな、
中間報告ですね、夏に向けて。はい、頑張りましょう。
ありがとうございます、はい、それでは今日のテーマに行きましょうか、
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマは上手に休むコツです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにそろそろ5月病の季節です ね、
そうですね、ちょっと疲れが出てくる、
うん、そうだ、新生活に慣れてきてゴールデンウィークちょっと休んで、うん、もう一回スタートっていう感じの時ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
はい、でこちらリスナーさんからメッセージをいただいてテーマにした内容ですので、
はい、
じゃあゆかさん、リスナーさんからのメッセージ紹介してください、
は
い、
では読みます。
はい、
ゆかさん、ふうかさん、はじめまして、ランランと申します。
はい、
お二人の温かさにいつも元気をもらっています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。初めてメールを送ります、
うん、
私が質問したいことは、自分の心と体の調子を把握して上手にコントロールしながら働くためにはどうしたらいいかです。
深いね。
深い、うん、私は現在中学校で保健室の先生として働いています。
うん、そうなんだ。
大学卒業後保健室の先生として働いて4年目になりますが、仕事と休養の両立が本当に下手くそです。
うん、
自分の性格上仕事に没頭してしまい、気づいたら疲れ果て、精神面や身体面で異変が出てからやっと休むような状況です。
うん、
実は先日趣味のスポーツで腰を痛めてしまい、数日仕事を休むことがありました。家で休んでいる間、なぜか罪悪感を覚え自己嫌悪になってしまいました。
うん、
そもそも私は休むことに対して悪いイメージがあることに気づきました。うん、同僚や友人に対しては無理せず休んでねと言えるのに、自分のコントロールは全然できていません。うん、一方で私の仲のいい友人には、好きな K-POP アイドルのコンサートに行きまくり、お仕事をお休みする子がいます。最初は正直、仕様で休むなんてと思っていた自分もいましたが、仕事もプライベートも充実させ楽しそうに生活している友人を見て、どうしたらあんな風にうまく楽しく生きられるのかと憧れています。皆勤賞があるように、休まないことへの美徳や自分が無理をすればいいという考え方が染みついているなぁと感じています。今日はもう頑張ったから帰ろう、たまには仕事休んじゃおうくらいの気持ちで働けたら気が楽だろうなと思いつつも、終わらせなきゃ、やらなきゃと自分を追い込んでしまいます。どんな仕事もそうですが、仕事に終わりはなく、もっとやりたいと思えばいくらでも時間をかけることができます。 やらなきゃいいのにやってしまう自分がいて、やらないことを悪と考えてしまいます。お二人が感じることを聞けたら嬉しいです。よろしくお願いします、ということでいただきました。
ありがとうございます。ランランさん、
はい、
いや中学校の保健室の先生なんです ね
大変でしょうね。中2とかね。
そうそうで私めっちゃ保健室行ってたの。
あ、そうかそうか。
そうで、あのめっちゃお世話になってた。保健室登校してた時期もあったし、うんうんうん、であの疲れたなっていう時に保健室に行って、うん、保健室の先生と話したりとか、うんうん、もう私のための特別室みたいなのがあって、保健室の横に
いいねいいね
ふうかここ開けといてから寝とけみたいな、 なんかそうそんな感じでしたね。うん、仕事に没頭してしまい気づいたら疲れ果てているというね、うん、メッセージでしたけれども、はい、もうこれ共感しかなくて私。
そうですね、私もですよ。
そうよね。いやそう、私も結構自他ともに認める超絶ストイック人間なんで、もうほんとランランさん同じ感じ。ゆかさんもそうでしょ結構。
同じ感じ。もうあこれ私かな、うん、みたいな感じだよ。私のことでしょうかみたいな感じだったな。本当、
うん、
倒れて初めて疲れてることに気づくっていうのはね、もう本当同じ感じで、もうかれこれ、うん、大学も終わりぐらいから2年おきぐらいに倒れてようやく今みたいな
2年タームで
2年タームで倒れて起き上がって倒れて起き上がってみたいな
ね。いやだからちょっとこれランナーさんの聞く相手を間違えてる可能性があるんですけど、まあ、でもその中で逆にさ、ね、同じような特性っていうか、うんうん、頑張っちゃうタイプやから、
うんうん、
こうできるアドバイスみたいなのもあるじゃない。
そうだね、そう
だね、うん、そう。なんで私は休むこと全然未だにうまくできてないんですけど
うんうん、うん、
まあ、どうやって倒れるのを防止してるかみたいな話を、はいはいね、今日はいいと思うしたいと思います、うんうん、そうで私やっぱり休むの苦手で、うん、っていうのはやっぱ人生はもう選択の連続だって思ってるわけ。
はいはい、そうですね。で
その選択の結果として今の自分があると思ってるんですよ、
うんうんうん、
だからあのこの間さ韓国ドラマの弓の細胞の話してたけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこう怠け心が出る時ってあるじゃないですか、うん、あちょっと疲れたな、うんうん、ちょっと今日サボっちゃうかなってなった時に、うんうん、私の脳内には鬼軍曹細胞がいるわけです、うん、で本当にその選択でいいのかって言ってくるわけですよ鬼軍曹が。
なるほどね。
やっぱやっとこっからってなっちゃうね。
えらい。
もうちょっとそう脅迫的なストイックなところがあって、ここででも脳内に楽天カードマンがもしいたとしたら永遠ですって言ってくれるんだけどだから楽天カードマンいる人はいいと思うんですよ。
そうだね。そう、まあ、バランスだよね。
バランス、
何でもかんでもいいんです、うん、いいんですだとさ、
そうだね。そうだから楽天カードマン強すぎちゃうと本当にいいのか永遠ですって言ったらもう何も進まないからそれはそれでダメなんだけど、そこのバランスですよね。
う
ん、
そうだね。
ではそう、私の場合は一旦ちょっと今諦めてる状態なんです、うん、このうまく休むのはもう諦めようと思って
なるほど、
うんうん、でもこうストイックって必ずしも悪いことばっかりじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、しっかりこう打ち込む分進めるみたいなとこもあるし、
うんうんうんうん、そうだね、
いろんな技術を得ることができるとかいい面もあるから、
う
ん、
そうだそうだ、
まずはもう休めない自分をとりあえず受け入れようと思って、
はいはいはい、なるほどなるほど、
休めないからダメじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、休めないことを前提としてどう休んでいくかみたいなフェーズに今入っています、
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、なんでちょっと一つずつ考察していくとですね、
考察、
まず そう、休めないと何がいけないのかっていう話ですよ、うんうん、
そうだね、
とあのこのランランさんの話にもあったように、まあ、倒れるってことね、うんうん、まあ、バーンアウトしてしまう、
うん、
であの怪我されたっておっしゃってましたけど、うんうん、まあ、運動もやりすぎたら怪我するん で、
うん、
であと体調不良ですよね、うん、疲れちゃって寝込む、 そう、ね、まあ、それは精神的にも、
うん、
あの身体的にも体調不良っていうのはありうるわけ で、うんうん、でそうやって頑張りすぎて大きく体調を崩しちゃうと結局復活に時間がかかると、
うん、そうなのよ。
そうで、これは非合理的であるっていう判断に至ったわけです。
なるほど、素晴らしい。
だからそこにあの至らなければ合格ラインって決めた。
確かにね、
バーンアウト怪我体調不良しなければもう別にバランスとかとりあえず考えず、うんうん、できてるでしょ OK っていうことにしたっていう
なるほど、ね、
なんかまず1点、
うん、なるほど。でもそのさ上限が多分
うんうん、
なんていうの、もう繰り返すことによって学んできたってところがない、
うん、学んでいくって感じ。そうそうそうそうそういうこと、そういうこと、
わかんないよね。だからね、うん、私も似た感じだけど、あのね、うん、疲れてると思う前に休むようにしてる、うんうん、
なるほどね。
もうね、うんうん、疲れたなって思ったらもう結構疲れてるっていうことを、うん、学んだから。そうそう、疲れてないもっとできるの状態で止める、うん、
止めるっていうことね。自分を止めるっていう。
そうそうそう、うん、これ以上できると思ってるし、うん、やったらできちゃうんだけど、それをやると続かないっていうことを学んだから、うんうん、 あのそこでやめれるように最近なってきた、やっと。
なるほど、
うん、
いいですね、
うん、まあ似たようなとこからね、
似たような感じですよね、
うんうん、
そしてねもう一つ、うん、休むと怠けるを分けるっていうのが大事だと思うの、うんうん、
そうだね、
うんうん、そう、休むと怠けるは違う概念だよっていうのを自分の中で線引くのが大事で、
うんうん、
でも私それこそ中高の頃からもう、うん、陸上部だったんですけど、うん、練習が大好きすぎて、うんうん、もう怪我しまくってたのね、もうしょっちゅう怪我してて怪我するまで走っちゃうんだよね。
あ、そう、
もうまだできて体力あるじゃん子供の頃だから。そうだよね、いや、
分かる分かる。
でやりまくって毎回怪我してたんだけど、うんうん、もう顧問の先生がもうそれを見て呆れて、うん、ふうか休むのも練習のうちだぞって指導されたの。
おー素晴らしい。
休む時間を取るのも練習だから、うん、ちゃんと怪我しない範囲を見極めてやりなさいって言われて、
うんうんうん、
であ、そっか、休むと怠ける違うんだってその時に思ったんだけど。
おー素晴らしい。
あと最近のさ、あの話題だと大谷翔平選手がすごい睡眠時間をしっかり確保するっていう話有名じゃないですか、
ね、
うん、もう寝れるだけ寝てるみたいな。
そうだよね、
8時間とか10時間とか寝てるみたいな、ね、そう、うん、でそれ怠けてるのかって言ったら違うじゃん、
う
ん、
そうだね、
その必要だからちゃんと休息の時間として休んでいるっていうことだから、
うんうん、
まあ、そこを分けるとこう休むことが悪いことだにはならないんじゃないかなと、
うんうん、
ね、思いますね。
確かにね、うん、そうそう、休むことは悪いことではないってい
う
ところに帰っていくっていうかね、そう、なんかほらマグロとかのさ、回遊魚じゃない限りさ、もう
動き続ける、
そうそう、動き続けるっていうのはさやっぱ無理なわけだよ、
うん、そうよね、
私たちは人間だから、
そうそう、
休まないと、哺乳類だからね、うん、休まないと動くことはできないので、
うん、
ライオンだってずっと寝てる、そ、寝てるじゃんみたいな、
そうです、ライオンはたくさん寝ますよ、ね、猫か動物なんで。
そうだよね、そうそう、うん、だからやっぱ休むってことは次にこうしっかり確実に動くために大事な時間っていうことだよね。で休むことへの罪悪感っていうのは、うん、私もかなりあって、
うん、
やっぱハワイに行って最初の1年ぐらいは本当に罪悪感しかなくて、
うんうん、
あ、私一人こんな南国にいていいんでしょうかみたいな、日本では臨床医がコロナと戦っているのにみたいな。
なるほどね、まあ、そこで楽天カードもいなかったわけね。
いなかったね、
いいんですって言わなかった、
言わなかった。もう本当にね、罪悪感っていう言葉がもうぴったりだったね、
うん、
で、うん、それが、まあ、うん、でもね、それもなんかやっぱある意味洗脳だったのかなって、
うん、まあまあそれはあるよね、
働くことへの、うん、で2年いてようやく自分は自分、うん、自分は自分の人生を生きていいんだみたいな気持ちになったのにやっぱ2年かかったね、
うんうんうん、なるほど、
うん、で、まあ、東京に帰ってきて、東京やっぱさ、うんうん、人口が多いから本当いろんな人がいて、
うんうん、
医者でも自分の時間を楽しんでる人っていっぱいいるんだよね。
そうだろうね、う
ん
う
ん、やっぱ地方だとやっぱさ、もうすごい働かないと終わんないから、
そう、ね、うん、業務量も多いし、
そうそうそうそう、
医師不足だし、
そうなのよ、
ね、
うん、だそんな中で自分の時間を取ることに罪悪感が結構あったけど、東京人いっぱいいるから、うんうん、あれ意外と自分を楽しんでいいんだなみたいなのもちょっとあって、で多少休んでもまあ問題ないっていうか、
うんうん、
まあ、あの人があんだけ休んでんだから自分も休んでもいいだろうみたいな。
なるほどね。
ちょっとずぶといというか、
まあ、これはでもさ、あれじゃない、人と比べることがいい方に働いてるんじゃない、
うんうんうん
うん、
そうだね、なんかまあ実際はさ、別にそんな休んではいないのだけれども、まあ、こんだけ働いてんだから多少休んでもいいだろうみたいに自分を許せるようになった感
じ。なるほどね、
あとはハワイにいた時のメンターの先生に最後ね、うん、手紙もらったんだけど、うん、その友人とか他の、まあ、学生さんとかをケアするように自分のことをケアしなさいって言われたのね、
うん、
書いてあったの手紙に、
うんうんうんうん、
だから、ランランさんも友達とか同僚には無理しないで休んでって言えるって言ってる、うん、書いてあるから、うん、同じようにね、自分に対しても無理しないで休んでって言えるようになったらいいんじゃないかなって思うんだよね。だから自分が友達だったらなんて声をかけるのみたいなことを言われたこともあって、
う
ん、
なるほどなるほど、自分を客観視した時
に、そうそうそうそう、そう、うん、だからそういう風に考えて、
うん、
自分を大事に自分をケアしてあげたらいいんじゃないかなって思います、
うんうん、いいですね、
うん、
素晴らしい。であとですね、私がやってることはですね、疲労の種類とそれに対する休み方を考察するっていうことをやっています。
すごいロジカル。
まあ、私は全部ロジックで解決しようとするので、疲労は主に肉体的疲労と精神的疲労っていうのがありますよね、
うんうん、
で で私この両方が蓄積するともうバーンアウトにつながると思ってるんですよ。でしかもさ相互作用があるじゃん。肉体的に疲れすぎたら精神もダメになるし、まあ、精神的にもうパワハラとか受けまくってて疲れてたらもう寝れないとか食べれないとかなって肉体もダメになっちゃうから、なんか相互作用あるからどちらかが大きすぎてもダメになっちゃうんだけど、まあ、逆説的に言えばどっちかしっかりコントロールできてれば倒れないっていう持論。
おーすごい。なるほど。
なんでこれをちょっと一旦分けて、まあ、それぞれの疲労に対してどう休み方を取ればいいかっていうのを考えてて、まず肉体的疲労に対する休み方っていうのは結構簡単です、うん、これ食事睡眠しっかりとる、あと運動とかボイトレはオフの日を作るっていうのをしてる、もうこれは日常のサイクルに落とし込めますよね、で、まあ、あと体調によって筋肉痛ある時無理しないとか、あと2週間に1回はもう友達のサロンでボディケアを絶対受けてます。もうこれはそういう時間っていう風に決めてるのね、
なるほど。
でそれがあの休むって思ってるんじゃなくて、もうパフォーマンスを維持するための投資だと思ってる。こういう時間を取ることが、
なるほど、
そうそうだね、だからやるべきことの一つとして休養を組み込むっていうのが、その高校時代の陸上部の先生の休むのも練習のうちだぞっていうのがそういう話で、そのもうやることとして休養を組み込んじゃうっていうことで肉体的疲労に対しては対応しているって感じですね。で精神的疲労に対する休み方が、これめっちゃむずくて、全然うまくできてないですねこれ私は。でここはやっぱりあの休むことに罪悪感があるとかにもつながってくる話だと思うんですけど、私も結構リゾートに行っても勉強しちゃうんですよ。で移動時間隙間時間とかに単語帳やったりとかするし、で旅行期間長かったらトレーニングやっちゃうんですよね、休むはずの時間なんだけど、でしかもその方がむしろ精神的に楽っていうのがあって、
なるほど、
そう休んでしまったら落ちるなって思っちゃうからそう、
なるほど、
それって休めてないんじゃないかなってなるんだけど、
ね、そうだね、
でもあの今大事にしてるのは、あの飲み会とか旅行の時間を惜しまないようにしてる、そのやるべきことがあるからそういうことをやらないっていう風にはしない、だから飲み会誘われたら行くよっていうし、その飲み会の間はもう飲み会をしっかり楽しむみたいな、まあ、旅行も長かったらトレーニングはやるけど基本旅行は楽しむみたいな感じ、その時はもう他のこと考えないっていう風にして、まあ、それも大事なインプットの時間、新しいことを学べるし、友達と話したら、まあ、そこで新しいことを学べたりするし、みたいな感じで考えてるっていう感じ。
なるほど。なんかこの疲労に対する疲れの取り方って結構人によっていろいろあるじゃない、でこの間読んだ本だか動画だか忘れたんだけど、自分が落ち着くのがどっちかにな
るほどね
って言ってた。でそのなんか動いてる時の方が落ち着くんだったら、休みの日には動いた方がいいし、こう静かにしてる方が落ち着くんだったら、今家で一人で寝てるとかいうのがいいみたいな話、
なるほどね、
から自分に合った休息の仕方を見つけましょうみたいな、で私の場合はもうひたすら寝る、
寝る
もう寝ることが休むこと、肉体的疲労も精神的疲労も寝ることによって割と解決してる感じ。
いいね。
そう、まあ、あのほら MBTI 的にさ、こうイントロバートな人間なので、動くと疲れるんだよね。だって人混みに行くと疲れる、だからひたすら寝るっていう。
確かにね、外に出てリフレッシュっていう人と、こう家で寝てリフレッシュって人といるよね。
そう、
それは人によって違うよね。
そうそう、でね、私はしばらくこのね、寝すぎてることに対しても結構罪悪感を感じたのね。なんでこんな休日をうまく使えないんだみたいな休みの日なのになんでこんな一日中寝ててもったいないと思ってたけど、でもそれが自分の休み方なんだと気づいてからはもう積極的に寝てる、
なるほどね。
そうそう、だからまあいろんな、世の中にさ、いろんな方法があるじゃん、疲れの取り方みたいなのあるけど、正解は多分なくて、
そう、人によるんだよな。そうそうそう、きっとね、
そうそうそう、これが絶対正解みたいなのなくて、自分に合わせたことがあればいいのかなって、見つかればいいかなっていうふうに思ってます最近。
そうですね、本当にね、 そうで、まあなんかこういうことを今まで実践してきてどうなってるかっていうと、うんうん、まあ、今のところね大きな体調不良なく過ごしてるので、うんうん、まあ、私的な合格ラインは達成してるの、
うん、
でもこうなんていうの、うん、生きていて楽ではないっていうか、うん、心理的に常に何らかの負荷っていうのは感じてるんですよ、
うんうんうんうん、
だからなんていうのバランスがいいかって言われると、うん、まあ、そこまでは達成できてないようには思うね。でもなんかもうそれも諦めてて、まあ、仕方ないかなみたいななんかさランニングとか筋トレとかもさ、
うん、
あちょっとしんどいなってなるじゃんやっぱ最後、
うんうんうん、
でもここを一回あと頑張ってやってって言って強くなっていくじゃん、
うん、そうだね。
だから、まあ、そういうもんだって思ってる。
なるほどね、はいはいはい、
成長痛みたいななんだろうなと思ってて、まあ、うんうんうん、努力し続けることは楽じゃないよ。
そうだね、だ
からそれはしんどいのは当然だし、
うんうんうん、
でもなんか私は結構そうやってストイックにやって成果を出してる自分が好きで、そこがコンフォータブルっていうのもあるから、
うんうんうん、
まあ、その反動としてのこう負荷みたいなものはまあ感じてるっていう、
なるほどね、
感じですね、
うん、うんうんうん、
もう究極死んだらいくらでも休めるから、もう死んでから休めばいいんじゃないかっていうスタンス今までの話何だったんだっていう話ですけどそうなんです。だからなんか人にねアドバイスできるほど正直休むのが上手ではないという結論なんですけど。
そうね、
ゆうかさんどうですか。
私もまあ人に言えるほど得意ではないんだけども、
うん
うんうん、そうだね、なんか私が感じてるのはやっぱり昔は頑張れたし、うん、頑張って成果を出した自分がいるのも私もあるから、
うんうん、
そこでもねそこまで頑張ると死ぬっていうことがなんかそのね葛藤よ。すごい頑張りたいけど、うんうん、頑張ったら死ぬけど、あなんかでももっとやりたいでもできないみたいなのが辛いっていうのはあるけど、
うんうんうんうん、
私もまあ諦めだね。それが私の限界であると。
そうそう、付き合っていくしかないよね。こう自分の特性とはね。
そうだね。うん、あと私は結構ね過集中を発揮する時があるので、
うんうん、
なんかとんでもない成果をなんか短時間でボンって出して、あとダラダラみたいな時があるから、
うんうんうんう
ん、なんかそれが自分の特性だと思って、もう受け入れて共に付き合っていくみたいな。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
感じ、うん、あさあその、うん、そうそう、休めない自分嫌だって思っちゃうかもしれないけど、
うん、
やスーカさん言うみたいに休めない自分も自分、
そうそうそうそう、
がいいよね、きっと、
うん、そうそう、そこからじゃあ具体的にどういう対策をすれば倒れないのかっていう、うんうん、
そうだね。でちょっとやっぱ認知のさ、ちょっと休むイコール悪みたいになってる認知のズレは修正しながら、
うん、そうそうそう、
自分とはどんな生き方をする、うん、人間なのかについてちょっと重いけど、
そうです、そうです、う、
考えるのがいいのかなと思ったりしましたわ、まあ、そうそう、
完璧な人もいないしね、 それが、
そうなんだよ、完璧
生きてるように見える人でもそれはその人にはまた別の多分悩みがあるから、そうそうそう、この K-POP めっちゃ推してる人は人で多分悩みがあるもんね。
そうそうそう、そうなんだよ、うん、やっぱ見えてるものしか見れないからね私たちはね、うんうんうん、あの他人の裏で何があるかはやっぱ分かんないから、
うんうん、
自分のことを一番大事に、
そうですね、
考えるのが良いと思います、
はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
そして続いてもう一つメッセージ紹介、はい、いきましょうか。はい、
ゆかさん、ふうかさん、はじめまして、きのこ丸と申します。
はい、
今年のお正月ふと Spotify を開いたところ、お二人のポッドキャストがおすすめに出てきて、何気なく聞き始めたらすぐに引き込まれ、この3ヶ月で一気に全部聞きました。
早い
今までポッドキャスト番組にお便りをしたことがありませんが、最新話に追いついたらお便りを送ってみたいと思っていたので、念願かなっての一通です。ありがとうございます。
こんな貴重な一通にジョイジョイライフを選んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、お二人の魅力は言葉では表現しきれませんが、ゆかさんの柔らかい口調や笑い声から伝わる人への気遣い、繊細さ、真面目さや、うん、ふうかさんの常識を疑い自分の芯を持ってやりたいことを着々と進めていく前向きな姿勢、そしてお二人に共通する優秀で素晴らしいキャリアをお持ちにもかかわらず飾らないお人柄、全部大好きです。
いやもう恐縮でございますでもこれすごいよくまとまってるよね。
いや本当にね、
私たちの魅力はこういうことなんだっていう
恥ずかしい、
勉強になります、
はい 2020年9月の第1話から一気に聞く中で、約3年で留学、転職、語学習得、音楽活動など、お二人は本業が忙しいにもかかわらず、いろいろなことにチャレンジしたり、新しい学びを得ていらっしゃり、本当に尊敬しています。それに対して私はコロナを言い訳にダラダラ過ごして何も成長していないなと苦笑いするばかりです。そんなお二人に質問です。私は今ピラティスや英語の習得を行っておりますが、気を抜くとサボってしまったり、小さい頃から毎日コツコツ取り組むことが苦手で思ったように進められていません。お二人は限られた時間の中でどのように勉強の時間を設けていますか？また勉強を進める上でのコツや習慣はございますか？いい大人が今更聞くのも恥ずかしい内容ですが、お二人の日々のルーティンからヒントを得たいので、ぜひご回答をお願いします。質問ばかりでは恐縮なので、最後に私のおすすめのグルメを紹介します。岐阜県のギュルノンチュエの白カビサラミです。岐阜は川が美しく山脈もあるため、アユや飛騨牛など四季折々美味しい食材の宝庫です。祖父母が岐阜生まれなので、家族で里帰りした時は当たり前のように食べていましたが、大人になってそのありがたみを実感しています。キュルノンチュエはそんな岐阜の気候や川の水を生かして生ハムやサラミなどを製造するシャリューキュトリー工房です難しい。何を食べても美味しいですが、特にこの白カビサラミはじっくり熟成したサラミのジューシーさと時間をかけてできた白カビの独特な香りが最高です。赤ワインにもぴったりです、ということで、
ありがとうございます。いただきまし
てありがとうございます。
いや、私も岐阜県大好きです。岐阜県はよくねスキーに行ってましたね。
そうなんだ、
そうで大阪からもう割と、うん、まあ、3時間ぐらいかかるんですけど、あ、そうなんだ。結構大きいスキー場があるので、岐阜はねよく行ってましたね、うんうん、でうちの両親がキュルノンチュエすごい好きだって言ってました、
うん、そうなので
飛騨高山がすごい好きでね、うちの両親よく遊びに行ってるんですけど、うんうん、このキュルノンチュエの工房があるのが清見町っていうところで、まあ、隣なのね飛騨高山と、ね、うんうん、で高山だったらスーパーで売ってるらしい。
へ、そうなんだ。
キュルノンチュエさん、でうちの両親も白カビサラミが好きだって言ってました。
いいね、探してみよう。
今度買って食べます。
はい、
お取り寄せもあるっぽかったよ。
あ、そうなんだ。
そうだ、ネットショッピングもやってる感じでしたね、
はい、調べてみました
。はい、そんなわけでコツコツ取り組むにはどうしたらいいですかっていう質問でしたよね、
うん、
でこれ難しいですよね、コツコツ取り組むことね、うん、
コツコツ取り組んでることなんてないです。
ないです。
波があるやっぱ
いや、私は結構ねそのコツコツやるのがすごい得意だって言われるんですけど、
そうだね、うんうん、
これはただ必要に迫られてやってるだけなんですよあの語学のこととか運動のこととか挙げていただいてましたけど、うんうん、韓国語ボイトレ運動番組制作、これ全部やりたいことで、
うんうんうんうん、
スキルとして習得する必要があるからコツコツやってるだけです、私は。
なるほど。
そうで、韓国語今6年ぐらい勉強してるんですけど、うんうん、この本気で取り組んだのがそこからっていうだけで、実はそれ以前に私何度も挫折してるんで、韓国語は。
ほうほうほうほう。
そう、大学生の頃からもうハングルは読めたんですよ。
そうだよね。
で、その読めるところまで行って終了みたいな感じで、その後は初級文法やって終了みたいな感じで、でその時はやっぱね必要がないから続かなかったんですね、
うんうんうん、そうだね。
でもう今もあの一般常識を高めたいみたいな欲望があって、うん、でナショナルジオグラフィックとかを購読してるんだけど、
うんうんうん、
であれってさ自然科学のいろんなことが載ってたりとか、自分が知らない分野のことを特集してくれたりとかして、うんうんうん、その世界の科学のトレンドが見れるみたいな雑誌なんで、
うんうんうんうん、
それを2ヶ月に1回も購読してるんですけど、もう完全に赤読、全然読めてない
そうだよね。
そう
なるよね。
もう本もさ、これ読みたいなこの本ってなって、もう全然積んでるから、うん、全然できてないよ。いや、そ
うそう、まあ、でも積んどくことが大事っていう説もあるから
それに入ってるっていう、
そう
読めてないなって思いながら、もう次の送られてきちゃうみたいなね、ナショナルジオグラフィック。
わかるわかる。
だからそう、本当自分を高めるとか自分磨きっていう理由だけでコツコツできる人ってのは本当にすごいと思う。
そうだね、
うん、私はもう必要に迫られなければできないっていう感じ。
確かに必要に迫られたり自分がやりたいと思わないと、
うん、そう
やらない、
うん、そうなんですよね。だからなかなかね私もできてないですよこれは。
うん、
で勉強の時間をどう作っていますかっていう質問があったんですけれども、はい、うんうん、まあ、特に私は語学に関しては量に触れることが一番大事だって実感してて、うんうん、
はいはい、
で今はもう娯楽を全部韓国語関連にします。
いや、すごい。
歌も小説も動画も全部韓国語のコンテンツをまず優先して見るっていう感じにしてて、うんうんうん、ラジオも韓国のラジオ聞いてるし、うん、SNS の発信も最近韓国語でしてます。
そうだね。 スレッズ、
そうスレッズっていうね、あのインスタグラムのツイッターみたいなやつなんですけど、うんうんで最近ね結構リスナーさんが韓国語でリップをくれたりして、うん、あの嬉しい、多分日本人のリスナーさんだと思うんですけど、うんうん、この韓国語で私と会話しようとしてくれてる。そうでこういうのはちょっと全くの初心者だと難しいと思うんですけど、うん、英語だったらまあ一通り基礎があるじゃない、中学とか高校で習ってきてるから、うんうんうん、多分できると思うんですよね。
そうだね、
語学を習得したかったら、まあ、その英語のものを見る、
そうだね、
英語の娯楽にする
みたいな
のが一番おすすめかな、
うんうん、私もね、あのハワイに行ってからはそうでしたね。あとその前から、うん、あのパソコンの設定画面とかを、うん、英語にしたりとか、
iPhone のとかね、
そうそうそう、うん、スマホのやつとか全部標準のやつを英語にして置いたりとかはして、うん、なんかこう触れるものを英語にするみたいなのは私もやってた、うんでうんうん、やっぱでも環境を完全にそうするのは日本にいたら難しかったけど、うん、ハワイに行ってからはなるべく英語のものに触れるようにして、うん、日本の YouTube 見ないように気をつけたりとかしていましたね、
うんうん、
ただまあ英語学習についてはやっぱね、あの、うん、なんだみんなさこう、うんうん、なんて言うんだろう、批判されるのが怖い。
わかるねそれは、うん、でもこう間違えるのを恐れないっていうのは大事ですよ、こうマインドで。
そうなんだよね、うん、
だって語学の練習間違えても人死なないからね。通訳で間違ったら死ぬかもしれないけど、
自分、ね、
仕事でやってるわけじゃないから
そうそうそうそう、
別に間違えたらそれでまた覚えたらいいし、
うんうんうん、
それは恥ずかしいことじゃないから、多分私も韓国語めっちゃ間違ってるけど、うん、あのもう書いちゃってる、だって死なないし人、
そうそうそう、そこだよねそうそう、やっぱ私たちがやっぱ医者とかのね勉強間違うと死ぬっていうところがやっぱ別にあるから、それと比べると死なない、間違えても死なないっていうのは、うん、いいよね
いいです、そうなのでもう全然間違えることを恐れずに発信していくっていう感じですね。
そうだね。
であとはね、あのおすすめのコンテンツとしては外国語で日本の観光地を紹介している動画とか、
うんうんうん、
あの私すごい韓国語まだできない時期よく見てました、
うんうんうん、
で内容が分かってんじゃん、うんうん、日本の場所だから
さ、そうだね、うんうん、
で知ってる内容だから全部の言葉は聞き取れなくてもなんとなく理解できるわけでしょ、
うんうんうんうん、
でまた日本人とはちょっと視点が違ったりとかして、何が外国の人の感性に刺さるのかなとかを見るのも面白いので、うんうん、まあ、こうこういうのを娯楽にするっていうのもおすすめですね。
確かにね、勉強だと思って見るんじゃなくて、
うんうんうん、
なんか日常の中にこう取り入れていくみたいなのが、
そうそうそう、取り入れていく、
うん、いいのかもしれないね。
そう、勝手に勉強になってるみたいな環境に自分を置くっていうのが
おす
すめですね。
はい、そう思います。
で、あと勉強を進める上でのコツや習慣ということで質問いただきましたよ、うん、はい、私はこれね、あのお金と時間を使うことですね習 う,
う, んうん、
うん、っていうのがおすすめ。私は、まあ、韓国語はオンラインレッスンを週に1回受けてるんですけど、
うんうん
うん、であとは試験を定期的に受けたりとかして、
うんうん、
まあ、強制的にガッと単語を入れるっていう勉強のタイミングを作っています。やっぱ資格試験に申し込むのはそれがいいことで、
そうだね、
覚えようとしないじゃん。なんかこう、あ、分かんない単語あったなと思って、あ、調べてこういう意味か、ふん、終了みたいになって、脳に入らないっていうのがあるから、
そうだね、
こうギューって脳に入れる時間をこう定期的に作るっていうのはやってるかな。
そうだね、分かる、うん、私もなんか、うん、お金払ってやってないやつもあるんだけどさ、オンライン英会話とか、うん、でもあのデュオリンゴっていうアプリ、あれはね、うんうんうん、今900何日連続記録みたいなの作ってて、
すごい
ちょっとずつ続けるのを、
うんうん、
まあ、
うんうん、
何ウィジェットで何日とか出てくるわけ、あれをなんか伸ばすことをちょっと目標にしたりとか、
うん、いいね、
うん、あとはまあ必要に迫られてやっていたりとか、うん、
やっている、
そうそう、あのハワイから上司が来る、ちょっと英語を復習しなきゃみたいな時に、
あ、そうね、
あのアプリで英会話の練習したりとか、うん、そういうことはやってたり、
そういうだからね、機械を自分で作るっていうか、
そうだね、
のが資格試験だよね。
そうだね、
自分を追い込む、
そうそう、自分を追い込むっていうね確かに目標があるとやりやすいよね、
うん、やりやすい、で私は今度ハングル検定の2級を受けようと思ってるんですけど、今キクタンっていう単語帳をやってて、
はいはい、うんうん、
これが結構面白いのね、
うんうん、
で普通の単語帳の本で、まあ、電子書籍もあるんだけど、うんうん、私は本の方でやってて、
うん、
でそこになんか QR コードがついてて、うん、アプリをダウンロードするとそこのアプリで音声を聞くことができるんですけど、
うんうん、
なんかリズムに乗りながら単語を言ってくれるのね、
うん、へ
なんか家でルンルンしながら、
うん、
ちゃってリズムで感動 強盗とか言ってみたからやってたらどんな単語帳やってるんだって夫が爆笑してたんですけど、これ英語版もあるらしいんで。
そうだね、あるある、英語も有名だよね、うん、
なんかそういうリズムで、うんうん、覚えるのも面白いし、で聞く単語なんか1日の量が、うん、少ないんですよ。見開き2ページぐらいでとりあえず1日終わりっていう感じだから、それだけやるんだと多分10分ぐらいでできちゃうから、もうこれを必ずやるっていう風に言いました。
決めている、
何があってもこれはやる。
お、素晴らしい。
寝る前に忘れてたって言ってもう一回起きてやったことも
ある。偉すぎる。
でもこれはもうちょっとね、ステストイックなんで、いいかどうか分かんないですけど、寝て起きてまた忘れてた。
そこがあれなんだろうな。
そうです、
私は英語は学生、高校生の時のデュオ 3.0 が好きでしたね。
あ、いいね、単語帳ね。
そう、あれ謎の例文がたくさんあるやつ、あれ結構未だに覚えてたりとかするから、
うんうん、
そうそう、まあ、なんか自分の好きななんかね一個見つけて、うん、それを一冊極めていくみたいなの
もよくあるよね。もういいよね、それがね、
うんうん、いいと思います。
はい、
はい、参考になりましたでしょうか。
いただけたら、はい、幸いでございます。
はい、
はい、メッセージありがとうございました。そして最後にですね、はい、メッセージというか問い合わせをいただいておりましたので最後紹介します。
はいは
い、いつも楽しみにしています、コンチャと申します。
はい、
コンチャさんありがとうございます。ジョイのご褒美会を聞きました。ふうかさんのおすすめワインを調べたのですが見つけられませんでした。スイタス、スイタスと言ってるように聞こえるのですが検索してもヒットせず、可能であれば商品名を Spotify のトーク詳細画面に貼ってもらえると大変助かりますということでね、
はい、
いただいて、すいません本当に滑舌が悪くて、これはセリタスっていうワインだったんですね。
セリタス、
そうなんです。でこれトーク詳細画面の方に今書いてありますので、
はい、
ぜひそちらの方を参照していただければ幸いです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで、今回185回目は上手に休むコツ、そして学習を続けるコツなどお話ししてまいりました。
はい、
次回エピソードの186回目は、
はい、次回は次世代の医局を考えようです。
こちらもリスナーさんからメッセージをいただいた、内容でございます。はい、はい、また感想や質問などありましたらyuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。また聞いてください。さようなら。
バイバーイ。